Please open your Bibles to Hebrews 13, the last chapter in the book of Hebrews.
ヘブル人への手紙の13章、最後のところをお開きください。
Hebrews chapter 13.
ヘブル書の13章です。
And it starts, verse 1, let brotherly love continue.
一節のところで兄弟愛をいつも持っていなさい。
You know, I've never had a blood brother.
私は血のつながった、兄弟、男の兄弟は持ったことがありません。
But I've had many brothers and sisters in Christ.
でも、キリストにある兄弟姉妹はたくさんいます。
And it's true, we are indeed a family.
そして、本当に私たちはここにいる私たちはみんな、家族です。
And this fact, this is a fact. It's not just a metaphor. This is a fact. This fact is the basis for our love for one another.
そしてこの事実が、これも事実なんですけれども、これが、私たちがお互いを愛し合うことができるという基礎になっています。
We love or we should love our brothers and sisters in Christ because of who.They are.
私たちはお互いを愛すべきですね。でそれはなぜなら、その人がその人であるがゆえに愛するということです。
Not so much what they do in the church or what how they worship the Lord or even what church they fellowship in.
その人が何をしている、教会の中で何をしているとか、どのように賛美を礼拝をしているとか、どこの教会に属しているとか、そういうことは関係ありません。
Because it's brotherly love.
なぜならばこれは兄弟愛だからです。
And love that family members have for one another.
これは家族がお互いの家族の一員を愛すように愛すその愛だと。
The same Jesus that lives in you, this is the same Jesus that lives in me.
同じイエス、皆様の中にいるイエス様と同じイエス様が私の中にもいます。
Verse 2 says, Do not forget to entertain strangers, for by doing so, some have unwittingly entertained angels.
2節に、こうあります。旅人をもてなすことを忘れてはいけません。こうして、ある人々は御使いたちをそれとは知らずにもてなしました。
At the time this was written, inns were very notorious for beingDirty, you know, flea bags.
この手紙が書かれた当時の宿というのは非常に汚らしい不潔というな場所ということで悪名高いという
And oftentimes people would rather sleep outside. They would rather just lay on the ground out in the city square than stay in an inn.
ですから多くの人がその宿の中で泊まるよりも外に寝泊まりする方を選んでいたと。
And in the early church, there were many evangelists and prophets that traveled around from church to church to minister.
そして、初代教会の時代というのは多くの、伝道者とか、福音を述べ伝える人たちが教会から教会へと転々と旅をしていました。
And they needed a place to stay, and so he's saying like, don't hesitate, offer hospitality, open up your home.
そのような人たちは、泊まるところを必要としていましたからどうかそのような人たちに親切に、場所を提供してあげるようにという勧めがここにあります。
And then he says something very interesting. He says, by doing so, some people have unwittingly, unknowingly entertained angels.
面白いのはそうすることによってここに、気づかずに天使をもてなしていることがあるかもしれないというふうに。
And we do see in scripture where places where angels appeared and they appeared like men.
聖書の中にはよく天使が、人の姿を取ったりしてこう現れるということが書かれています
。You remember in Genesis the men that stopped by and visited Abraham on their way to destroy Sodom.
創世記の中でもアブラハムのところに天使がソドムという町を滅ぼす前に天使がアブラハムの前に現れました。
You know, and they would stop by and hang out, you know.
そこにちょっととどまっていたわけですね、アブラハムのところに。
And we see in Peter, when he was in prison, angels appeared to him. Angels came and actually rescued him from prison. He didn't even know at first that they were angels.
ペテロも牢屋につながれていた時に天使がやってきて助けに来てくれたわけですけれども、ペテロは最初は全然それが天使だということを気づいていませんでした。
You know, I don't think I've ever seen an angel, but...According to the scripture, who knows?
で、まあ、私自身は実際に天使を見たことはないんですけれども、でも聖書によるとそれはわからないですね。
But it's saying, you know, it's kind of interesting. It's saying that's a motivation for being very hospitable. To think, you know, some people have entertained angels unaware. They didn't know about it.
で、この知らずにもしかしたら天使かもしれないという人たちが周りにいるかもしれないと思うと、それがこう動機になって人をもてなしたいという気持ちになっているんじゃないですか。 It's almost
like a motivation for being more hospitable.
もっともっとこう人に親切にもてなしをしようという動機になると思います。
I think you all know I teach at two different schools, two different mission schools. One is an elementary school, and then the other is a high school.
私は2つの学校で教えているんですけれども、1つは小学校で、1つは高校です。
And one day, one of the high school teachers, she's a math teacher, whom I never met before, came to me and said, "My daughter is over in the other school, the elementary school where you're teaching. You know, よろしくお願いします." You know, sort of like.
で、その高校の方の、ある数学の先生が私のところに来て、私の娘があなたが教えているもう一つの小学校のに行っているので、どうぞよろしくお願いしますと。言ってきました。
And of course I said, yeah, oh yeah, that's great, yeah. And, but I didn't know her name.
わかりましたって言ったんですけども、私はその先生の名前を知りませんで
した。 I didn't know her daughter's name.
で、その、もちろんその先生の名前も知らないし、娘さんの名前も知らなかったです。
And so I, you know, the high school is a big place. It was the first time I met that teacher.
もちろんその高校はすごく大きいので、私はその先生に会ったのもその時が初めてだったんです。
But for some reason, I thought her daughter is in the second grade.
でもなぜか私はその彼女の娘さんが、その小学校の2学年、2年生のクラスにいるんじゃないかと思ったんです。
And so every time I teach the second grade, there was a kind of, in the back of my mind, I thought, one of these girls is the daughter of, you know, one of my coworkers. And,
ですから、
I think I treated them more nicely than usual.
2年生を教えるときに、なぜかきっとこの間の数学の先生の娘さんがいるに違いないと思って、で、ちょっとこう他の学年よりも親切にその2年生の子たちを教えてました。
Then I did some detective work and I looked in the back of her chair and I found out her name and then I went through an old book and I found out who her daughter really was.
そしてまあちょっとこう調べてみたんですね、その先生の娘を誰なのかっていう名前をこう名簿を見て調べてみました。
She's a fifth grader.
そしたら彼女は5年生だった。
I wasted all that. No, I didn't waste that. Yeah, I spent all that time being nice to the second graders, and she was in fifth grade.
せっかくね2年生をこう大事にしてきたのに、彼女は5年生だった。
No, it's kind of. I thought that's similar. You know, you don't really know, and.So I suppose we'll leave here today kind of looking around, you know. What if that person's an angel?
でもね、同じようにここを出た時にこう周りをキョロキョロ見渡して、もしかしたら誰が本当に天使か分かりませんから。
Okay, verse 3. Remember the prisoners as if chained with them, those who are mistreated, since you yourselves are in the body also.
3節を読みします。牢につながれている人々を自分も牢にいる気持ちで思いやり、また自分も肉体を持っているのですから、苦しめられている人々を思いやりなさい。
As we worship here freely this morning, there are millions of Christians all over the world who can't do that.
私たちはこの朝こう自由に主を礼拝していますけれども、世界中では、多くのクリスチャンたちが、迫害を受けてこのような礼拝を捧げることができずにいます。
Many Christians are in prison simply because they believe in Jesus Christ. That's their crime.
多くの人たちが、牢屋につながクリスチャンたちが牢屋につながれています。それは単純にイエス・キリストを信じているというその理由だけで牢につながれている人たちがいます。
Now if you're like me, sometimes you can get inundated with kind of overloaded with the news of hardship. You just read through the newspaper, you read about people starving, horrible crimes committed and all of this all the time.
おそらく私のように皆さんもですね、こういう方もいらっしゃるかもしれません。毎日毎日あのニュースを見てると本当にあの残酷なニュースとかひどい話がいっぱいあの毎日のように入ってきます。
And you can become kind of callous to that sort of, you know, not really, doesn't really affect you.
そしてそのようなニュースに対してだんだんこう心が無感覚になっていきます。
The other day I got an envelope from an evangelist, a missionary. He's been here for a long time. He's been in Japan. I knew who he was. He sent an envelope.
先日私はあの日本にもう長い間こう宣教師として、滞在している別の宣教師から ある一つの封筒を受け取りました。
And I started opening. The first thing that came out was one of these furikomi slips.
で、まあ、それを封筒を開けた途端に最初に出てきたのが振り込み用紙だったんです。
And to be honest, my first thought was, what does he want money for now?
で、最初の、一番最初に私がそれを見て思ったのは、正直に言うと、今更何のお金が欲しいんだろうと。
Well, I set it aside with the other mail as I opened my bank deposits and my bank mail and stuff. And got around to reading it later.
ですから、まあ、その手紙をちょっと端に置いといて他 の, あの銀行から来た手紙とか他のものを先にこう当ててたんです。
But when I read the letter, I found he's raising money for Christians in Iraq who have lost their churches.
で、まあ、その宣教師から来た手紙も最後に読んだところ、彼はイラクにいる迫害されているクリスチャンのために献金をしたいということが分かりました
。 And this, it was very close to this guy's heart because his mother came from the Middle East. I think she was Iranian, or she came and he knew of persecution and now his son is over there helping to restore the churches.
なぜなら彼の、その方のお母さんという人が中東のどこかイランかどこか中東から来た方だったので、その中東の中で起こる迫害というものがどういうものかよく分かっていたし、そしてまた自分の息子が今そこにイラクに教会を建て上げるために手伝いに行っているというそういう理由があったんです。
What I realized was my heart was starting to get kind of hard. I really, really wasn't open to it at first.
でも私自身自分のことで気づいたのは自分の心がかなりこう固くなってしまっていてあまりオープンになってないなということが分かりました。
And so I realized I need, as I read the scripture, I need to be praying. We need to be praying for persecuted Christians around the world. As if it's like they're your own body, part of your own body.
ですから本当に気づかされたのはその迫害されている世界中にいるクリスチャンのためにもっともっと祈らなければいけないということを思わされました。彼らは、同じキリストの体の一部であるわけです。
Verse 4 Marriage is honorable among all and the bed undefiled, but fornicators and adulterers God will judge.
4節をお読みします。結婚が全ての人に尊ばれるようにしなさい。寝床を汚してはいけません。なぜなら神は不貧困なものと姦淫を行うものと裁かれるからです。
Marriage is a good thing.
結婚というのは素晴らしいものです。
An honorable thing.
非常に、名誉あるものです。
Sex is a good thing.
またセックスも、非常に良いものです。
You know, if it wasn't for sex, you wouldn't be here.
もしそれがなければ皆さんはここにいませんね。
ButThe scripture is very clear. Sex belongs inside, exclusively inside of marriage.
けれども、聖書ははっきりと語っています。セックスというものは結婚した夫婦の中に、与えられているものだというふうにはっきりと書かれています。
Inside the marriage, it's a very beautiful thing.
結婚の中で行われるセックスというのは非常に美しいものです。
Outside of marriage, it becomes ugly and harmful.
けれども結婚の外で、 行われるものは非常に醜く傷つきやすい非常に悲しいものになっていきます。
I grew up in what is called now the sexual revolution.
私は、セクシャルレボリューション、性革命と呼ばれるような時代に
成長しました。 It was about the 60s, late 60s, 70s. People's attitudes in America towards sex outside of marriage just changed so quickly.
まあ、60年代後半から70年代ですけれども、アメリカではその当時、結婚外のその性的行為ということに対しての人々の考えが急にこう変化してきました。
I know that that's been happening since the world began, but it was still considered kind of shameful. Like on TV, they would, you know, no one would openly can talk about it. It was sort of considered to be something shameful.
昔からそういった問題はずっとありましたけれども、でも あまりこう公にはすることは恥ずかしいこととされていたと思います。
But suddenly, within a short period of time, it became sort of funny, and people on TV were joking about it. It made its way into TV shows. This happened really quickly.
でも突然ですね、こうテレビとか公の場所でそういったものを、面白おかしく冗談にしてみたり、こうもう本当に公に、いっぱい流されるようになってきました。
And all of the beautiful people were embracing it. You know, it was like if you weren't on board the sexual revolution, you were out of it. The glamorous, beautiful stars on TV were into it.
本当にテレビでよく見かけるようなその俳優さんとか女優さんとかもビューティフルピープルと言われるような人たちなんて訳したらいいか分からないですけど、そういった人たちがもう堂々とそのテレビやそういったところでそういう性的表現とか自由にするようになりました。
I would say the names of the shows, but I would date myself. Yeah, anyway. Anyway, these beautiful people grew up.
で、まあ、そういった人たちがどんどん年を取っていきます。
They had kids.
大人になって子供ができてきます。
Now the kids are writing books about what it was really like during that time.
で、そのような、人たちの子供たちが、まあ、大人にまただんだん大人になって本を書き始めます。
And oftentimes it was anything but beautiful.
で、そういった人たちが書くような本の内容を見ると美しいというようなことは決してないと。
There was just a biography the other day of a famous actor's daughter, and parents were just so selfish. You know, this sexual revolution, it basically it's just a selfish, the me thing, and the children were just neglected, and they grew to hate, not all of them, but many of them grew to hate their parents.
まあ、私はこう調べていてある有名な俳優のお子さんが書いた本をこう見てみると、彼らの両親がその性革命と言われる時代にこう自由に表現してた、そういった、自分の両親を本当に憎んで、そこに本当に美しいものは何もないと言って、もう自分の両親を、憎んで嫌っているということがその本に延々と書かれている。
But many people, praise God, many people got saved.
でも本当に感謝のことに、そういった子供たち、多くの子供たちが、
many, many of the, even the parents got saved.
救われていきました。そしてまたその彼らの両親たちも、何人かこう救われていく人が起こされてきました。
God is, that's how Calvary, that's how this church started.
でまあ、実はこのカルバリチャペルもそういった流れから
生まれてきた、ところがあります。Played that to its end, and then they came to the Lord, realized that they'd been had by the devil.
多くの、まあ、ヒッピーと呼ばれる人たちが悪魔に騙されていたということが分かって、こうキリスト
に教会を伝えて、And to balance, I just want to say, no matter how much you've messed up, maybe you're one of these people that have fallen for the lies of the enemy, and you feel like, man, I have messed it up. I'm dirty. I'm, you know, old goods. I'm too far gone.
で、多くの人たちがその自分がどんなに偽りに騙されていたかということをに気がついて、ああもう自分は人生を台無しにしてしまったと、めちゃくちゃになってしまったというふうにこう自分のことを振り返る人たちがこう出てきました。
But God can redeem your life. No one has gone too far. That God cannot redeem their lives.
けれども神様はそのような人たちの、ために贖いをしてくださいました。だから、どんなに、めちゃくちゃになってしまったとしても、そこに必ず神の救いの手が差し伸べられている。
He makes the blood of Jesus can make you white as snow.
イエス様のその血潮が本当に、人々の罪をもう雪のように白くしてください。
Verse 5, Let your conduct be without covetousness. Be content with such things as you have. For he himself has said, I will never leave you nor forsake you.
5節をお読みします。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさい。主ご自身がこう言われるのです。私は決してあなたを離れず、またあなたを捨てない。
Contentment is something that doesn't come naturally to people.
この満足というものは、こう人間には自然に湧いて出てくるものではありません。
It seems like the old man, the old nature, the flesh, whatever you want to call it, is never content. It never has enough stuff.
古い自分はですね、まだこう作り変えられる、新しく生まれ変わる前の古い人間は、決して何かのもので十分に満たされるということはありませんでした。
And it's interesting that the author here ties contentment with fellowship with God.
そしてこの面白いと思うのは、この作者はここでこの満足というものと、神様との交わりというものを結びつけて書いています。
He's saying we should always be content because God has promised that He will always be with us.
私たちは満足するべきだ。なぜならば、神がいつも私たちと共にいてくださるからだというふうに。
And you know that when you love someone, you're content simply to be with them.
もし皆さんが誰かを愛している人がいるならば、単純にその人と一緒にいるだけで本当に心が満足すると思います。
I remember we were first married. I had no money. we lived in this old apartment.Near where we live now, upstairs, the landlady lives downstairs. It was an old Japanese home.
私たちは結婚した当初、あまりまあお金がなかったんですね。それで小さなアパートに住んでいました。
In the winter, the wind would kind of go right through the apartment.
冬になるとこう風がヒューヒューと吹いて。
But I have to say, I didn't spend my days grumbling about things that I didn't have.
でもその当時私は、まあ、持っていないもののことで文句を言ったりとかしたことはありません。
I was happy to be married.
私は本当に結婚したことが非常に幸せでした。
And we have so much in God. We have so much in the Lord that we can always rejoice.
そして私たちは主にあって非常に多くのものを与えられていたので、本当にそこに満足することができます。
It cannot be taken away from us. So it says, be content. I will always be with you.
そしてそれは何者も、その関係の中から喜びを取るものはありませんから、私たちは本当に主が共にいてくださるということに本当にいつも喜んで満足することができます。
Verse 6, he says, So we may boldly say, then he quotes Psalm 118:6, The Lord is my helper, I will not fear. What can man do to me?
6節を読みします。そこで私たちは確信に満ちてこう言います。主は私の助け手です。私は恐れません。人間が私に対して何ができましょう。
Now, Jesus said in Matthew 10:28,
イエス様はマタイの福音書の10章28節でこのように言われました
。 So, Do not fear those who kill the body but cannot kill the soul, but rather fear him who is able to destroy both soul and body in hell.
マタイの福音書の10章28節で、 体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。
Now the idea of this verse is not that you're to choose between two bullies, like you're in a dilemma. You got this bully after you know, the man who's persecuting you, but God can kill both your body and soul, and you're sort of stuck between. That isn't the idea.
この説のここの説が言っているのは何もその一人がこう体を殺すことができる、でもう一人神様の方は体も魂も殺せる、その、両方の二人の傍観の中でどっちを選ぶかとかそういったことではありません。
And the reason I say this is because in the following verses, I'm going to read in Matthew 10:29-31, are not two sparrows sold for a copper coin, and not one of them falls to the ground apart from your Father's will? But the very hairs of your head are all numbered. Do not fear, therefore, you are of more value than many sparrows.
マタイの福音書の10章の続けて29節から31節をお読みします。2羽のスズメは1アサリオンで売っているでしょう。しかしそんなスズメの一羽でもあなた方の父のお許しなしには地に落ちることはありません。またあなた方の頭の毛さえも皆数えられています。だから恐れることはありません。あなた方はたくさんのスズメよりも優れたものです。
Rather this it's just this gives us perspective. The most a man can do to you, the most a human being can do to you is kill your body.
この箇所は、次のような見解を与えてくれると思いますけれども、人が、まあ、できる最善というか最悪のことは、この体を殺すというそこまでのことです。
But you know, our bodies are temporary. They're gonna wear out either way.
けれどもこの肉体というのは、まあ、仮のものであっていつかどちらにしても滅びてしまうものです。
But your soul is eternal.
けれども魂というものは永遠です。
And so we should be concerned with pleasing the Lord who loves us and who wants to help us.
ですから、私たちを愛しそして私たちを助けたいと願っておられる神様を考えて神様に喜ばれるということに関心を払っていく必要があります。
Verses back in Hebrews verses 7 and 8 Hebrews chapter 13 Remember those who rule over youwho have spoken the word of God to you, whose faith follow, considering the outcome of their conduct. Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever.
ヘブル書にも載ります。13章の7節8節。神の御言葉をあなた方に話した指導者たちのことを思い出しなさい。彼らの生活の結末をよく見て、その信仰に習いなさい。イエス・キリストは昨日も今日もいつまでも同じです。
I love verse 8.
私はこの8節が大好きです。
Jesus is the same yesterday, today, and forever.
イエス・キリストは昨日も今日もそして永遠に同じ。
My father is 82 now.
私の父は82歳になります。
And in these last years, he's suffering what's called dementia. He's losing his memory.
そして、まあ、去年彼は痴呆になってしまいました。
And it's changed his personality.
そしてだんだんこう人格が変わってきました。
And unfortunately, Mari really hasn't known him before this started happening to him.
で、まあその痴呆が始まる前の状態をマリさんはあまりよく知らないんですね。
So I try to tell her and the kids, wow, when I was growing up, my dad used to take me fishing. He really was a good dad. He was the Cub Scout leader. He would take me fishing.
ですから、まあ、彼女とそれから子供たちによく自分の父親が、昔本当にどんなによくしてくれたかよく釣りに連れてってくれたりまたカブスカウトのリーダーとかもしていました。非常にいいお父さんです。
He built, you know, we built a canoe together. Well, he did it all, but, you know, he made me feel like I was
カヌー作りをしたこともあります。
But, you know, he was a great dad, but you can't see these things anymore because he's changed.
彼は非常に素晴らしいお父さんだったんですけれども、でももう今その姿を彼のうちに見ることはできません。
What you see now is a person that's pretty much just aware of his own life and very simple things like when am I going to eat and he's not He's completely changed.
もう自分のことしかこう考えられなくなってしまって、何を食べたらいいんだとか、いつ食べるとか、そういったもう本当にすっかり彼の性格というか人格が変わってしまいました。
But you know, we never ever have to worry about Jesus changing.
けれども私たちは、イエス・キリストが変わってしまうということを心配する必要は決してないんです。
This means that the same Jesus that you read about in the pages of the Bible walking with the disciples is the same Jesus that walks with you.
それは、この聖書の中でイエス様が弟子たちと共に歩いておられたイエス様と同じイエス様が今皆さんと共に歩いてくださっているということです。
He's the same loving Savior that he was on the day that you were saved.
彼は皆さんが救われた時と同じ、愛にあふれたイエス・キリスト、救い主であられます。
You know, I found that most Christians are overjoyed when they're first saved.
多くのクリスチャンたちが救われた時は非常に大きな喜びを持っています。
They feel the unconditional acceptance of the Lord and they are elated.
非常にもう値しない本当に大きな愛を受け取って、そして、非常に喜びを持っています。
But sometimes, after about 10 years, they may start feeling that the Lord is disappointed in them.
けれども、まあ、10年もしてくると、なんかだんだんこう、主がもしかしたら自分にがっかりしてるんじゃないかと思ってくる。
As if their attitude toward them has changed.
そして、主の自分に対する態度がこう変わってきたんじゃないかなと。
Where at first he would have said, like the prodigal son, rejoice, my son who is lost has been found, you know, throw a party, rejoice.
例えば最初救われた時は主は喜びなさい、失われてた羊が見つかったんだから共に喜びなさいって言ってこう語りかけてくれます。
But now he's, I think he's kind of looking at me and thinking, can't you do any better than that?
でも、もう今はもしかしたら主は自分のことを見てもうちょっとなんとかならないのかって言われてるんじゃないかなと思ってしまうかもしれません。
I just want to say, brothers and sisters, God loves you the same as He did when you were first born again, and He'll continue to love you.
皆さん本当に覚えていただきたいんですけれども、神様は皆さんが救われた新しく生まれ変わった時と同じ愛を持って今も愛してくださっていますし、その愛はこれからも変わることはありません。
His love for you never changes. That's something you can bank on.
彼の皆さんに対する愛というものは決して変わることがない。これは、私たちが本当に確信を持つことができることです。
Verse 9, Do not be carried about with various and strange doctrines, for it is good that the heart be established by grace, not with foods which have not profited those who have been occupied with them.
9節を読みします。さまざまな異なった教えによって迷わされてはなりません。食物によってではなく、恵みによって心を強めるのは良いことです。食物に気を取られた者は益を得ませんでした。
He said, for it is good that the heart be established by grace.
作者はここで恵みによって心を強められるのは良いことだと言っています。
I found that one of the best protections from falling into some strange doctrine or strange teaching is to really grab onto the grace of God.
私は、こう間違った教えとか、誤った、怪しい教えとかそういったものから自分の心を守る最も良い方法の一つというのは、この神の恵みをしっかりと心に握っておくということだと思います。
Now, I'm still learning. I don't want to act like I know it all.
私自身もまだ学んでいる途中で、全てを理解していると言っているわけではありません。
But I found that as a young Christian, before I really had an understanding of grace, I was always kind of searching around for this.Doorway to heaven. How can I be like these other Christians?
まあ、けれどもですね、私がまだクリスチャンになって間もない頃、恵みというものがこうよく理解できていなかった頃は、どうやったら天に 行く道が見つけられるんだろう、他のクリスチャンみたいになれるんだろうということをよく探しています
。 I was kind of like, what makes it all click? You know, what makes it all work out, come together?
何どんなんかヒントがあるんじゃないか、なんかこう、うまくいくコツみたいなものがあるんじゃないかと言って、
そして、And I like to read. I still like to read. And I read a lot of Christian books.
そして、まあ、本を読むことが好きなので、私はたくさんのクリスチャンブックというか、
And some of them,
そういったものの本を読みました。
Some of them are very good. I'm not against reading. Some of them are very good.
で、いくつかの本は本当に非常に良い本があります。
But some of them are a bit strange.
でも中にはちょっと変わったというか不思議な本もあります。
And then the stranger ones, I always found a similar pattern.
でそのちょっと変だなと思うような本にはいつも同じパターンがあるのを見つけます。
The first part of the book would start, and the guy would start saying something like he was describing his life, his former failures, and.In relating to God or in experiencing the power of God.
まあ、そういった本の特徴の一つとして、その作者がですね、最初の書き出しのところでまず自分が、その昔どういった状態にあったか、どんな失敗をしてきたかとか、どんな、悪い人生だったかということを神との関係がなかったゆえにどんな悪い状態だったかというところから書き出
します。 And then he would talk about the experience that changed his whole life.
そして今度はその自分の人生を大きく変えることになったその体験談を書いて。
And the message, the book was kind of, you know, in a nutshell, I was such a weirdo, but look at me now.
そしてまあその作者が言わんとしているのは、私は過去は非常になんか変な人間だったけれども、今自分を見てくださいというような書き方です。
And as I read the first part of the book, you know, he would talk about how he felt certain way. Yeah, I can relate to that. I kind of feel that way.
でまあこの最初の方をこう読み進めていくと、作者が自分がこう感じていることとかが書いてありますから、それを見て、まあ、結構同調。同感できて、あ、自分もそうだなと思いながら。
So I was kind of open to this. Okay, I'm open to this secret formula for successful Christian living.
ですから、読んでいくうちに、よし、じゃあ自分はこの、より良いクリスチャン生活を送るための、まあ、なんかこう秘密の鍵みたいなものを見つけるんだと思って、心をそのまま開いていきます。
And oftentimes I was disappointed.
でも、ほとんどの場合がその後がっかりしてきます。
But after I became convinced that God fully accepts me and loves me based on the grace of God, I'm not really in the market for any secret formulas anymore.
けれども、私が本当に、神の恵みによって自分が愛され、神から受け入れられているんだということに、はっきりと確信を持つことができるようになってからは、そういった何かヒントみたいなものを探そうと努力することはなくなりました。
I feel content.
私はもう満足することができるようにな
った。 And if your heart is established, like the scripture here is saying, is established in the grace of God, and you feel loved and accepted by God, you'll be less likely to try to be searching for some doctrine, something to some way to get to God.
ですからこのヘブルにも書いてあるように、恵みによって心を強められて、神様から愛され受け入れられているということを、本当に確信を持つことができるようになると、こう必死になってどうやって天に近づくことができるんだっていうような、そういった教えとか、何か特別な方法とか教えみたいなものを探す必要はなくなってくると思います。
It's all God's grace.
全ては神の恵みです。
God's unmerited, undeserved favor.
神様のもう本当に、過ぎた、行為といいますか。
Jesus cried out on the cross. He said, "It is finished."
イエス様は十字架の上で完了したとおっしゃいました。
He didn't cry out to be continued.
彼は続くと言ったわけではありません。
It's anyway.I'm learning this. I don't want to sit here and act like I've completely arrived. But
私も完全に理解しているわけじゃなくて、まだ学んでいる途中ですけれども。
But be established in the grace of God. Let's move on. Verses 10 through 14. I'm going to have Mika read those in Japanese. Please, English speakers, read in English.
では続けて10節から14節をお読みします。私たちには一つの祭壇があります。幕屋で使える者たちにはこの祭壇から食べる権利がありません。動物の血は罪のための供え物として大祭司によって聖所の中まで持っていかれますが、体は宿営の外で焼かれるからです。ですからイエスもご自分の血によって民を聖なるものとするために門の外で苦しみを受けられました。ですから私たちはキリストの恥ずかしめを身に負って宿営の外に出て身元に行こうではありませんか。私たちはこの地上に永遠の都を持っているのではなく、むしろ後に来ようとしている都を求めているのです。
Jesus was our sin offering.
イエス様は私たちの罪のための生贄です。
In Leviticus chapter 16, it talks about how the blood of the sin offering, after it was offered, the animal's body was to be taken outside of the camp and burned.
レビ記の16章の27節のところには、罪のための生贄が捧げられた後に、その動物を動物の体を宿営の外に持って行ってそこで焼いたというふうに。
Jesus was crucified outside of the city of Jerusalem.
イエス・キリストはエルサレムの都市の外で、城壁の外で、十字架にかけられます。
But by doing so, his blood opened the way to the true holy of holies, which is in heaven.
そうすることによって、彼は本当の、至聖所である天にある、最も清い場所への道を開いてくださいました。
In verse 13, the readers are encouraged to go to him, go outside the camp, which is basically saying,You know, remember, he's writing to Hebrew Christians. He said, go outside of Judaism. That is where it's at.
ここで 13節のところで作者は、宿営の外に出て身元に行こうではありませんかと言っていますけれども、これは、この手紙はヘブル人、ユダヤ人に対して書かれた手紙ですから、彼らに対してこの、ユダヤの、ユダヤ主義の中にとどまるのではなくて、そこから出てキリストのもとに行こうということを進めているわけです。
Outside of those rituals, outside of those empty rituals and sacrifices.
習慣だとか、本当に虚しい、まあ、慣習とか、生贄とかそういったものを超えて外に出て行こうということを。
Now, God, remember, God is not looking for some special sacrifice from us in order for us to make us ourselves good enough to come into His presence. God is not looking for us to make some sort of sacrifice to make ourselves good enough to come into His presence.
神様は、私たちが、その神の身元に行くために良い行いとか、また、十分な近づくための十分な生贄を私たちから求めているわけではあります。
There was only one sacrifice that did that, and that has been done. Jesus on the cross.
たった一つだけ、神のもとに行くための生贄があって、それがもうイエス様が、捧げてくださったイエス様ご自身という生贄です。
Instead, our sacrifice here in the scripture is a sacrifice of praise.
私たちが捧げる生贄というのは、ここにありますように賛美の生贄です。
Lord, I don't know why you're so good to me, but hey, keep on being good to me. Praise your name.
主よ、なんでこんなに私に良くしてくれるかもう分かりません。でも本当にもうそのことを喜んで、神様あなたを賛美しますというふうに賛美を捧げていくということです。
And in verse 16, it says, doing good in order to bring him glory.
そして、
it says, forget to do good.
そして16節にあるように、もちろん善を行うことを怠ってはいけませんと、これがこの世の生贄が神に喜ばれるというふうに書かれています。
These are things that please God.
これらのことが神様に喜ばれるものです。
good works done only to earn his favor, you know, they don't please him. They actually grieve him.
ただ、自分の力で神に近づくために何か良い行いをするということは、それは神を喜ばせるよりもむしろ悲しませる行いになってしまいます。
Because it's an indication that we are not accepting the provision that he has freely given to us.
なぜならば、そのことは、神様がもう本当に無償で私たちに与えてくださろうとしているその、贈り物を受け取らないというそういった、ことを示すことになってしまうからですね。自分の力で何とかしようとするということ。
Verse 17: Obey those who rule over you and be submissive, for they watch out for your souls of those who must give an account. Give an account. Let them do so with joy and not with grief, for that would be unprofitable for you.
17節をお読みします。あなた方の指導者たちの言うことを聞き、また服従しなさい。この人々は神に弁明するものであって、あなた方の魂のために見張りをしているのです。ですからこの人たちが喜んでそのことをし、嘆いてすることにならないようにしなさい。そうでないと、あなた方の益にならないからです。
So don't give me any grief. Oh, I'm sorry.
ですから私を嘆かせないでください。
New King James. I'm aware, really, I am aware that one day...I'm going to have to give account for the things that I've taught and the way that I've led this church.
私はいつの日か、自分がここで教えてきたこと、そしてこの教会を導いてきたことに対して、神の前に弁明する日が来ることを知っています。
But really, you know, I'm not intending to flatter, but really it's been a joy.
けれども私は本当に一つ言えるのは非常にこのことを楽しんでいると
I feel like God has put us together and I'm thankful for that.
神様が本当にここに、私たちみんなを集めてくださっていると感じますし、そのことに感謝をしています。
Okay. Verses 18 through 21, I'm going to have Mika read these.
18節から21節を日本語でお読みします。私たちのために祈ってください。私たちは正しい良心を持っていると確信しており、何事についても正しく行動しようと願っているからです。またもっと祈ってくださるよう特にお願いします。それだけ私があなた方のところに早く帰れるようになるからです。永遠の契約の血による羊の大牧師、私たちの主イエスを死者の中から導き出された平和の神が、イエスキリストにより御前で御心にかなうことを私たちのうちに行い、あなた方が御心を行うことができるために、すべての良いことについてあなた方を完全なものとしてくださいますように。どうかキリストに栄光が限りなくありますように。アーメン。
Now Jesus himself, if you remember in John chapter 10, he said, I am the good shepherd.
覚えていらっしゃるでしょうか。イエス様ご自身が、ヨハネの福音書の10章の10節にもありますけれども、私が良い、羊飼いです、牧者ですというふうに言
います。 He said, I give my life, I will lay my life down for the sheep.
私が自分の命を私の羊のために投げ出すというふうにおっしゃいました。
Now he says the thief, and he's speaking of Satan, the thief comes to steal, kill, destroy.
そしてそこに、盗人が、サタンのことを表していますけれども、盗人がやってきて羊を盗もうとします。
Don't ever forget that. When you're tempted to sin, don't ever buy this thing that, hey, there's something good here. No, Satan's will for you is to steal, kill, and destroy. He's got no good, what's the word? He's got no good plan for your life at all.
どうかこう誘惑にあった時に、なんか美味しそうな話が目の前に来ても、耳障りのいい言葉を聞いたとしても、どうか忘れないでください。サタンの、最終的な目標というのは盗み殺し滅ぼすということが彼の目的であって、決してサタンは良い計画を皆さんのうちに持っているわけではありません。
And the good shepherd, if a wolf comes, he's not going to run away. He's going to, it's a wolf. Wolves are dangerous, but he's going to stay there. He's going to protect those sheep.
そして、羊のところに狼が襲ってきたときに、まあ、狼というのは非常に危険で怖い存在ですけれども、良い牧者はそこに羊のためにそこに留まってくれるという。
And what a beautiful picture of safety and security.
これはもう本当に安全とか安心というものを非常に美しく表している。
Not only is Jesus the Lamb of God that was sacrificed for our sins.
イエス様は私たちの罪のために生贄となってくださった子羊、生贄の子羊となってくださっただけではなくて、
But he's also the good shepherd.
良い牧者でもあるんです。
Protects us from Satan, even to the point where he laid down his life for us.
私たちを狼から守ってくれて、本当に自分の命を投げ出すまでして私たちを守ってくれています。
Satan, God allowed Satan to have his day, that day that when he inspired the religious leaders of that day to crucify Jesus, Satan thought, this is my time, I've won.
サタンはですね、許されて、当時の宗教家たち、時の宗教家たちをこうそそのかしてイエス・キリストを十字架につけることをさせました。そして、その時に、自分の時が来たとサタンは一度は思ったと思います。
The wolf came, Jesus just laid down his life.
狼が来た時にイエス・キリストはその自分の命を投げ出してくださいました。
He took that attack of Satan, and because he did, we don't have to.
そしてそのことによってそのサタンの攻撃をイエス・キリストが受けてくださったので、私たちは、自分で戦う必要はないわけです。
Have you ever beenIt's hard in Japan because it's such a safe place. But have you been in a scary situation? Like in a rough part of town or something? You're happy to have somebody, you know, strong with you, protect you.
もしそういった非常に危険な状態にあるとき、何かに襲われてたりとか、そういったときには強い自分を守ってくれる人がそばにいてくれることを願うと思います。
Spiritually speaking, we are no match for the devil.
霊的に言いますと、私たちは、とても、悪魔に勝てる存在ではありません。
You know, we are just but a sheep and he is wolf.
私たちはただの羊であって、彼は狼です。
Have you ever seen a crowd of people gather around a pen and a sheep and a wolf were fighting?
皆さん、なんかこうね、例えば囲いの中に、羊と狼がいて戦おうとしているような、
And then they're betting on who's going to win, you know, I'll put $200 on the sheep.
で、羊と狼と戦っているどっちが勝つか、どっちにかけるかなんて、そういうふうにそういった場面を想像できるでしょうか。
Of course not. It's ridiculous. We're no match.
もちろんそれは馬鹿げた話は。
But our shepherd Jesus is. And Jesus is the good shepherd.
そのように私たちはもう悪魔とこうマッチすることはできませんけれども、今度は、イエス様が羊飼いとして、良い羊飼いとして存在しています。
And we stay close to him, we've got nothing to worry about.
そして私たちが、その羊飼いであるイエス様のそばにいれば何も心配することはないわけです。
Let's read, I'm going to have Mika read verses 22 through 25, the final verses.
22節から25節をお読みします。兄弟たち、このような勧めの言葉を受けてください。私はただ手短に書きました。私たちの兄弟テモテが釈放されたことをお知らせします。もし彼が早く来れば、私は彼と一緒にあなた方に会えるでしょう。すべてのあなた方の指導者たち、またすべての生徒たちによろしく言ってください。イタリアから来た人たちがあなた方によろしくと言っています。恵みがあなた方すべてと共にありますように。
And I'm just going to end with verse 25.Grace be with you all. Let's pray.